今日の主日の主題は主にある共同体です。キリストが中心になっている共同体、教会っていうことですが、それを私は共に座るところっていう題をつけました。それは講読詩編133編一番最初一節に、見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びという、そこに注目したのですね。皆共に座っている、それはただ漠然と電車に一緒に座ってるんじゃなくて、兄弟として座っているっていうことになるわけですが、それがなんと素晴らしいかっていうのが今日の教えですね。今日の聖書の言葉で言いますと、旧約書のイザヤ書では主にある共同体っていうのをどういう部分で受け止められているかっていうと、決して忘れることはない、決して見放さない共同体。使徒言行録ではですね、すべてを共有していたっていう言葉があります。すべてを共有している交わり、それが教会だというわけですが、さらに福音書はイエス様の思い煩うなっていう言葉、つまり思い煩わない共同体という、これを全部合わせて持っている、それが主にある共同体ではないかというふうに思うのですね。特に福音書の思い悩むな、思い煩うなっていうイエスの言葉の背景には二つの意味があるような気がいたします。一つは創造論って言いますか、創世記からの考え方、神がご自分に似せてお作りになったものだから、決してですね、神がお見捨てになるっていうことはない、だから何を着ようか何を食べようかと思い煩うな、思い煩うっていうのは未来についての心配をするっていうことですね。これは人間だけができる特技です。動物たちは絶対に思い煩わない、思い煩ってのノイローゼになったなんていうのはあまり聞かないですね。だから見ていると本当に彼らは天真爛漫、平和そのもの、見てると何がよくって生きてるのかななんて不思議になることなんですが、それは人間だから余計なことを考える。その一番の原因は善悪の知識です。善悪の知識のゆえに人間というのは本当にろくでないことをする、もう人間だけが憎み合い殺し合い、ランクをつけどっちが上下、せっかく与えられている素晴らしい命と神様がくださっているこの人間だけの善悪の知識を生かすことができない、しばしば宗教ですらこの善悪の知識を悪用する、カルト宗教などというのはまさにそうですね。絶対権力者がいて、そしてそれに従わせる、出て行ったら呪いがあるっていう、つまり脅迫宗教になるわけですが、そういう脅迫宗教が起こるのもやっぱり善悪の知識が災いしてるわけです。だけどイエスは、野の花がどのように育つのか注意してみなさい、働きもせず紡ぎもしない、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。ユダヤ人にとっての一番の誇りはダビデとソロモンの時代、一番繁栄した時代がソロモンの時代です。だから、ああソロモンの時代のようになればいいのになってみんな思ってるわけですが、そのソロモンは大変豪華な神殿を作ったり、まあ暮らしもきらびやか、ちょっとオーバーだと思いますが、妻とそしてそばめ合計1000人いたっていうんですからね、大変な、つまりそれも繁栄したっていうことを表現したい言い方だったと思うのですね。しかしそのソロモンの栄華 でさえよく見てごらん、野の花の一つにも及ばないよ。一つ一つの花をよく見るとね、花はなぜ美しいか、まっすぐな気持ちで咲いているからって八木重吉が言いました。何にも思わない。人が見ようが見まいが石灰咲いている。それが人を慰めるのですね。だからそれは人間もそのまんまで美しいはずなのに、この善悪の知識をわざわいして人と比べたり、未来のことを心配したり、いろんなことを思って、そして今を苦しめてしまうのですね。イエス様は、神様がご自分に似せてお作りになったんだ、だから必ず責任をお持ちなんだ、見放すことはない、だから思い患うなっていうことと、もう一つは33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。最初のは創造的な一番最初、神の国と神の義、これは一番最後です。神の国が来るとき、全て創造が完成するとき、私流の言い方は完成と発表の日、その時までに私たちのうちに良い技を始められた方が全てのことを成し遂げてくださる。これフィリピンの信徒への手紙1章6節ですね。だから必ず成し遂げる。途中だけ見てどうなるかって心配するなって。最後は決まってるぞ。だから最後のことをしっかり見なさい。神の国と神の義っていうのは最後の完成の時を信じなさい。そしてそこに向かって生かされてる。明日のことまで思い悩むな。その日の苦労はその日だけで十分である。一日分だけの苦労をしていればいいじゃないか。というわけですね。これは私もこの箇所は大好きな箇所ですね。そしていつも慰められるわけですが、そして私たちがこの共に座るところにいるっていう時の一つの、なんて言いますか、モットーって言いますか、方針っていうのことについて私はヒントをいただきました。山折哲夫さんっていう、これは国際日本文化研究センターの所長、信仰は仏教を信仰しておられるようですが、非常に幅の広い見方をなさる方で、最近ですね、篠原千明先生が編集監修された家族を見取るときっていう本の中で、日本財団がスポンサーのようですが、全国各地でメメントモリ集会っていう講演会っていうのをした。メメントモリってラテン語で何時死すべきを知れっていうね、死を超えて生き生きと生きる、そのためにっていう、それを各界からいろんな講師を呼んできて講演をしたり、パネルディスカッションをしたり、それの記録が一冊の本になっているんですね。その中で山折哲夫先生がご自分の主治医の中野進先生っていう、この先生も自分は一切を最後まで皆任せるつもりでいるんだっていう、そういう先生です。京都の余剰病院っていうんだそうですが、この先生と何かの日に話している時にですね、医師として守るべき三原則があるということを言われたんですね。それは何ですかって聞きましたら、止める、褒める、さする。止める、褒める、さする、この三つなんだと。どんな医者でも死にゆく人を人留めて生かすということはできないね。だから死を迎えようとするときにお医者さんはつくづく限界を知らされるわけですが、そういうときにターミナルケアにおいて医者のモットーは何かというと、まず止める。それは痛みを止める。その人が今直面している具体的な苦しみや痛みを止める。二番目が褒める。しばしば怒りっぽいお医者さんもいなくはないんですけれども、名医はやっぱり褒めますね。私のかかっているお医者さんも大概行くたびに褒めてくださいますね。はい、今日も最高とかって。ちょっと上がり目なんですけど最高かななんて思うんですが、でもお医者さんに、はい最高いいですよっていうふうに言われると、おいいんだとかって思うわけですね。そこでまた思い忘れがなくなるわけですが、最後はさする。 どうしようもない時に一緒にそこを横に座って、そして体をさすってあげている、それが一番大事なんだっていうわけです。やっぱり名医の言葉ですね。私たちもそういうお医者さんに最後を見取ってもらったらどんなにいいかなっていうふうに思うんですが、それで山折先生はですね、このお医者さんの止める、褒める、さする、この三原則は人生の三原則でもあるんじゃないかというわけです。人間関係においても、患者に向かった時でばっかりじゃなくて、人間が共同体の中に加わって何か働くっていう時に、やっぱりその原則は止める、褒める、さするなんだと。差し当たって困ってること、苦しんでること、それをどうやって止めてあげるかっていうことを一生懸命考える、その処置を具体的にしようとする、これがまず第一ですね。二番目の褒める、これは第三者的に聞いてたら何でもないみたいですが、身近にいるときに褒めるっていう言葉はまずあんまりない。私なんかもう日に何十回叱られてるかわからないですね。そして嫌味を言われたり、その中で耐えるということの訓練をさせてもらってるわけですけれども、まず褒める、簡単なようで難しい。そういう偉そうなこと言ってる私だって、そうめったら褒めてませんから、同じことなんですけれども、本当に褒める、いいところを見て、で今日のよかったねとか、あんた死んでなきゃできないことだよっていう、その褒めるっていうこと。私はリスノキ保育園に月2回行くわけですが、そのリスノキ保育園の中の職員の人たちの雰囲気が褒め上手なんですね。最初の園長の浅井先生が自然に残していった癖、取ってつけたような褒め方だったらいやっていうね、反感が持てるんですが、本当にスポンと当たった褒め方をされるとみんな気持ちがいい。それは子供にも向けられると、子供も生き生き伸び伸びと育つわけですね。最後のさするっていうのは、とにかく横に座る、一緒にそこにいる、この姿勢ですね。主にある共同体っていう時に、共に座るものなんだと。そしてそれは最終的にどうする、止める、褒める、さする、これをいつもインプットして、そして私たちもこの礼拝終わって、さあ使わされるっていう時に、さあそれでやってくれよとキリストが私たちを使わせてくださってる。自分がそうしてもらうっていうことを期待するだけじゃなくて、自分もこの週誰か一人にでも止める、褒める、さするができますようにっていう祈りを持って出かけていく。それが私は礼拝のとっても大事な意義じゃないかというふうに思うのです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちをいつも見守り、また支え、導いていってくださって感謝をいたします。あなたがこの礼拝に導いてくださいました。スグル衆もずっと共にいてくださったからでした。そして時に応じて言葉をくださり、またことを起こしてくださり、すべてが時にかなって美しくなさってくださっています。そのあなたの恵みにしっかり立ちながら、また互いに支え合い、共に座っていくことができるように、私たちがキリストに示された愛の伝達者として少しでも向上しますように、今週も導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。